時刻は12時8分を回ったところです。木曜日の晴れのち775、担当はムジカマキーナでお届けしております。それではお待たせいたしました。本日のランチタイムゲストご紹介しますね。舞鶴夏みかんの会落花生部会の代表でいらっしゃいます村上隆さん、そして会員の坂本真由美さんに本日はおいでいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、さあ、とっても美味しそうな名前の、
はい、
ですよね、はい、もう夏みかんに落花生でも食べ物ばかりで私ムジカはワクワクワクワクしてしまうんですが、さあ村上さん、今日はですね、この落花生のことをお話しいただけるのかなって思っているんですが、この夏みかんの会落花生部会っていうのはどういった日頃活動されていますか？
落花生については、はい、神崎地域の、海の砂地で栽培されている落花生をもっと皆さんに知っていただこうということで、生産から販売や PR、営業活動等とやりながら頑張っております。
なるほど、この会員でいらっしゃる坂本さん、
はい、
はい、坂本さんはこの会でどんな風な活動を、はい、されてますか？
できる範囲内なんですけれども、畑で農作業のお手伝いですとか、夏みかんの剪定摘果などを、はい、教えていただきながらさせていただいております。
はい、剪定摘果、
はい、木の散髪みたいな感じで、
はい、夏みかんの木って、はい、背高いんですか？
そうですね、大きいのは結構ありますね。
村上さん大きいです？
うん、今残ってる夏みかんは、うん、古い夏みかんというか、昔からの夏みかんがほとんどなんですけど、だいたい4メーターから5メーターぐらいあるんですね。
あ、古いっていうのは昔からある木ってこと
ですね。そうです、100年以上の夏みかんもたくさんあると思うんですけど、
そうなんですか。
で、一般的に栽培、柑橘系を栽培する場合は、高さを 2.4 メーター前後にして、作業をしやすくするんですけど、
ちょっと低めな感じで、
そうそう、はあ、うん、その夏みかんについてはもう市場価値がないということで、はあ、ほったらかしになっていって、どんどんどんどん成長しまして、今4メーターとか5メーターとか非常に大きな気になってるんですけどね。
成長しちゃってるんですね。
そうです。
なんで夏みかんってその市場価値がないんです？
酸味、うん、甘みが全然なくて、酸っぱい、
はいはいはい、
それと皮が硬い、そういうことで一般の家庭、子供には食べにくい果物でね。
あ、お子さんには ね、
ね、
でも夏みかんって、うん、ね、坂本さん、ジャムを作られたりとかっていうのは私よく聞いたりしますけど、
はい、
ね、
はい、加工してジャムですとか、うん、お菓子ですとか、うん、ジュースですとか、
そうですよね、
はい、
ヨーグルトの中に入ってたりとかも。
そうですね、今結構いろんなメニューで、うん、はい、楽しめるとは思うんですけれども、
ね、はい、でそういったその夏みかんをどちらの場所で栽培されてますか？
はい、うん、こちらの方では北前船で、萩から110年以上前に運ばれてきましたんで、その地域が由良川河口 の、はい、由良地区、神崎地区にまだ多少残ってるんで、それを増やしていこうということで今活動してるんです。であとは、まあ、大浦半島にも、あそこも柑橘系の一つの産地なんで、そっちにも10本ほど夏みかんがあるということは聞いてます。
あ、はい、北前船で運ばれてきた苗って、はい、すごい、なんか
すごいです
。すごいですよね、
歴史的な、ね、果物、
ワクワクする。
日本の純粋果物といって、はい、非常に貴重なんですけど、
ね、
まあ、それがもう全然日本全国、今言った、うん、酸味があって酸っぱい、皮が硬い、うん、ということで一般の市場には受け入れられなくとって、
逆にそういう酸味とかを生かしてドレッシングにしたりですとか、
はい、
ポン酢にしたりですとか、うん、そういう方向でも考えていきたいなとは思っているんですけども。
じゃあ今からこの夏みかんをどんどん、ね、は
い、盛り上げたいなと。
盛り上げ、せっかくこの日本のフルーツっていうことですからね、まあ、そのままね、こう食べるのには少し子どもたちにはね、はい、でも実は ね、私事ですけど、はい、父なんかはね夏みかんを好んで、
はい、あそうですか、
いただいてますよ、うん、
それは貴重な
ねえ、うん、なのであのそういった方もいら夏みかんファンの方もいらっしゃいますし、はい
そうですね、
そういったものをね、どんどんと、
そうですね、甘いもの好きな方にはちょっとこう違った食べ方も楽しんでいただいたりですとか、はい、
まあ、なんかワクワクしてきましたが
今ねネットで販売もしてるんで、うん、それこそ山形県とか東京とか、いろんな地域からの注文いただいてますんで、その夏みかんが好きやとか夏みかんが懐かしいとかいう方が非常に多いですね。
とってもその夏みかんのお話も、ね、どんどん聞いていきたいんですが、今日は落花生のお話を聞かせていただけるということで、ではちょっと曲と CM を挟んだ後にまたお聞かせ願えたらなって思います。さあ時刻は12時16分を回っております。木曜日の晴れのち775はムジカマキーナがお届けしております。今日からね木曜日、今までは奥野あかりさんが晴れのち775を担当してらっしゃったんですが、今日から木曜日ムジカマキーナでお届けいたしますので、どうかこれからもよろしくお願いいたします。それでは本日のランチタイムゲストを引き続きお願いしたいと思います。今日のランチタイムゲストは舞鶴夏みかんの会の落花生部会の代表でいらっしゃいます村上隆さん、そして会員の坂本真由美さんにおいでいただきました。どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いします。
ね、坂本さん、ちょっと夏みかんでちょっと、はい盛り上がってしまって、はい、今日の本題夏みかんをまたね、はい、またぜひ来ていただきたいと思うんです、
はい、
その後どうなったかっていうのをね、私ちょっととても興味がありますので、
はい、
ね、そうですよ、ちょっと引っ張ってしまいましたが、落花生です。村上さん、今度4月に落花生の栽培の説明会があるということで、この落花生神崎落花生を栽培しませんかという説明会ですよね。神崎落花生とは栽培歴史が100年以上続く海の砂地で栽培する風味豊かな落花生ですということで、こちらの方案内の方見せていただいているんですけれども、村上さん、この落花生、
はい、
神崎での栽培ということで、
はい、まあ、神崎地区というのは昔から神崎、湯郷、釜屋、そういったところを総称して神崎というんですけど、私が今取り組んでいるのは神崎の海の砂地で栽培されている地域の落花生を頑張って PR して栽培してやっていこうと活動しています。
はい、
はい、
この落花生、海の砂地で作ることで何かこうメリットってあるんですかね。
海の砂地で栽培されることは、海水が入ったりミネラルがたくさんその砂地に入ってますので、まあ、落花生に限らず大根やさつまいもやらじゃがいも、玉ねぎ等々非常に甘くて美味しいものができるんです。でそういう中で、落花生も非常に美味しい落花生ができるんで、これも、まあ、落花生といえば千葉ということで皆さんお考えと思うんですけども、千葉は火山灰で栽培されている地域なんですけど、千葉は千葉の落花生が美味しいと思うんですけど、我が舞鶴市の神崎地区ではこの海の砂地の非常に、まあ、貴重な海の砂地の耕作地で栽培しているということで非常に美味しい落花生ができるんですね。
海の砂地っていうのがまた意味がありそうですね。
そうですね、
その海からのミネラルとかをこう、
そうです
吸い上げ取るというか、
そうです、そうです、
それでやはりこの糖度が増すわけですね。
そうですね、
で先ほどねちょっとお話を伺った中でですね、打ち合わせの中でね、はい、坂本さん、お野菜がね甘くなるっていう、
は
い、
そうですね、はい、
ことお話をお聞きして、
はい、
大根のね一般的な糖度が3から4に対して、うん、
はい、
砂地でね作られたのが、うん、村上さん6度、
ね、
はい、
倍じゃないですか。
びっくりしました、伺って
甘くて美味しいですよ、
ねね、そのまま食べれますよね、6度だったら。
そう、農作業でちょっと疲れた時にね、大根をかじったら、うん、最初私もあの大根は苦いかなということで思ったんですけど、
辛かったりね、
辛かったりね、まあ恐る恐るちょっとかじってみたら、自分が作ってるからね、なんでこれ甘いですわね、これ甘いよってまあ自分ながらにびっくりしたことがあるんですけど、
まだ水分もね豊富でみずみずしいということ で、大根はね喉にもいいですし、
そうです、
ね、バッチリです、
ね、バッチリですよねわあ、そういったミネラル豊富な砂地で作る神崎落花生、この神崎落花生をこう一般の方と一緒に栽培しませんかっていう、はい、これは
そうです、
催し物なんですか、それともこれは1年続くことなんですよね。
そうですね、5月の連休過ぎに種をまいて、それから世話をして、収穫が9月の下旬から10月初めにことで、大体まあ半年ぐらいかかっての栽培していくんですけど、
はい、
まあ、神崎の落花生は舞鶴市民の方、あるいは近在の、まあ、綾部とか宮津の方でも神崎の落花生は美味しいんやいう評判は、まあ、あるんですけど、実際その落花生を見たこともないという方が非常に多いんで、
そうですで、
まあ、いっぺん自分で作ってみたい方もあるんじゃないかということで、今回そういう機会で、呼びかけて参加していただいたらと思って期待しとるんですけど、
そうなんですよ村上さん、はい、私もね落花生ってどうやってなってるんですかっていうことをね、さっき先ほど坂本さん聞いてたんですけれども、はい、村上さん、落花生ってとっても不思議なこうなり方というか、
そうですね、
するんですよね、
そうです、びっくりするような、ね、なり方で、
びっくりしました、お聞きして、ま
あ、植物はみんな花が咲いてそこにまあ実がなってということでやるんで、なるんですけど、
はい、
落花生の場合はその花が咲いてその花から地中に向けて子房柄というその、つるみたいなものが土の中に、はい、入っていくんですけど、
入っていくんですね、
その土の中に入った先っちょが落花生の、はい、さや種が、はい、できていくんですね、
この硬いとこですね、
そうです、
あ、はい、この子房柄、
うん、子房柄ね、
子房柄、この赤ちゃんでいうへそのみたいな感じですね、
そうそう、そうですね、
そうですね、
そこがもう勝手にって言ったらおかしいですけど、自然に土の中へ潜って、
そうです、
で一本の子房柄からどれくらい、この
一本です、
1個です、
一個でもまあそのさやからの中には種が2つありますよね、1つの大体が、はい、
でこの形になると、
そうです、
あ、そのさやが膨らん、土の中で膨らんでこの硬い、まあ、殻って言ってしまいますけどね、
殻の方が、ね、分かりやすいからね、一般の方ね、
はい、でもさやなんですね、これ、はい、さやが成長して中にこの種のピーナッツと言われる落花生、
そう
と呼ばれる、
そう、それが一つの種でだいたい30前後の殻ができるんです、
うん、一粒で
、
そうなんですか、はい、わ、知らなかった、一粒は一粒なんだと思ってました私わ、そうですね、じゃあこの、落花生を栽培する作業に参加したい方、
はい、
どういった、この説明会がね4月4日に、赤レンガ2号棟の赤レンガパーク内にあります2号棟市政記念館の特別会議室にて、この落花生の栽培方法作業を一緒にしませんかということで説明会が行われるということですね。募集人数が先着10名様。
いや違います、説明会には、
説明会が10名様、
はい、いや説明会にはたくさん来ていただくということで、
来ていただいていいですね、
制限なしで、
あ、なるほど、はい、作業をされる募集人数が10名ということ、
そうです、
ごめんなさい、勘違いしてました、はい、作業をされる募集人数が
先着10名様、
栽培参加費が1000円ということで、はい、こちら特典って書いてありますが、こちらの説明は どちらの方にしていただきましょう。
私はさせてもらいます。
はい、お願いします。
あの4月4日10時半から12時舞鶴市政館の特別会議室で、説明会をしますんで、この FM 放送を聞かれた方、はい、関心ある方ぜひ参加してもらって、はい、その時はもうたくさん来ていただいてありがたいん で、でその中で私ぜひその参加したいと栽培したいという方、はい、誠に申し訳ないですけど10名に限って、はい、あの栽培していただくということで、やっていきたいと思います。で、まあ、参加費は、まあ1000円ということでいただきますけども、まあ、特典としてあの種豆ですね、はい、あの種の豆を10粒差し上げます。
はいはい、
でこれでだいたい生産数量は 1.2 キロできると思うんで、できる予定なんですけど、そういうことで種豆の進呈と、はい、あと、まあ、収穫した栽培の調理方法ですね、煮豆とかゆで豆とか塩入りとか落花生のお菓子とか、そういうものの調理方法のアドバイスをさせていただいたり、
はい、
落花生の種植えから栽培前の栽培の指導のアドバイス、
はい、
そういうものをさせていただこうと。で今、さっきもちょっと説明しましたけど、そのかあの落花生にまつわる神崎地域の昔から伝わる伝統料理ですね、それが残ってますんで、
はい、
それを私どもは聞いてですね、90歳以上の、まあ、高齢の方に聞いて、美味しい伝統料理のがあるんですけど、その、まあ伝統料理周遊パンフレットを、ね、差し上げたりということで、そういうことで一緒にやっていきましょうということで、ただ、まあ参加いうことでも、ずっと一緒に作業する必要はないんで、その空いた時間空いた日にちょっと手伝っていただくという気持ちであるんで、
はい、
今も坂本さんのお知り合いで、はい、2歳の子供があるけど私にはできるかなということをおっしゃってるんですけど、そういう方でも手軽にできるような仕組みなんでやり方なんで、
はいはい、
気軽にぜひ参加して栽培体験をしていただきたいなと思ってます。
そうですよね、もう剥かれ瓦を剥かれて味がついてるものしか知らない子どもたちだったりとか、
はい、
私たち大人もいるわけですから、
はい、
ね、どんな風に育っていってっていう過程を一緒に楽しめるという、そして出来上がったまた落花生が美味しくいただけるなんて、こんな、はい素敵なイベント、
多分楽しい、
楽しいですよね、
はい、
うん、
でイベントです、
ですね、この栽培するってなるとね、どうしても不安がつきものなのが、はい、どんだけ世話が私できるやろうかとか、どんでくらいこうこの場所に足を運ぶことができるやろうかっていうふうな思いをね持たれたりもすると思うんですけれども、
そうですね、う
ん、その不安に対してはどうでしょう。
それはもう私の畑で栽培しますから、基本的には私が世話をさせてもらいながら一緒にお手伝いできる時にできる範囲で参加していただいて、草一本でも引いてもらったらいいですし、まあ、花が咲いたら花が咲きましたよということで連絡したり、はい、実ができてますよということで、うんうん、そういう情報交換とかね、そういうのをしながら楽しみながら栽培、体験をしていただいたらいいんじゃないかと思うんですけど、
は
い、
なるほど、これはでもそうね、
はい、
いつも日常的に、見てくださっている方がいるからこ そ、
そうなんです、
はい、安心してね、
そうですね、ええ、
うん、
それはもう任せてください、私
任せますね、安心して参加できると思います
、はい、
ね、こうやって途中経過をね知らせていただけるとまた行きやすくもなるし、
はい、そうですね、
ね、子どもたちにもね、
はい、
あれが どれぐらいのピーナッツ、ね、種豆の落花生がどれぐらい大きくなってるか見に行こうっていうような形でね、
本当気軽にお越しいただければと、
はい、
思っています。
そう、じゃあ5月に植えて収穫が
9月の下旬から10月の上旬ぐらいですね、
でその9月の下旬から10月上旬に収穫をして、その後その調理法のアドバイスとか、
その後ね、
はい、
収穫したら、
はい、
天日干しをするんです、
はいはい
はい、
あ、
天日干しをして、カラカラに乾かしてから、塩入りをするんですけど、
はい、
ただまあ収穫してすぐ、ゆで豆、ゆで落花生とか、
はい、
そういうのも食べられますから、 はい、いろんなあの楽しみ方があるんで、はい、それはまあその時にまたアドバイスさせていただきますけど、
あ、
はい、
村上さん質問です。この硬いこの落花生ある、落花生の殻、はい、鞘あるじゃないですか、これ引っこ抜いた、栽培って引っこ抜くんですよね、これ砂地でね、引っこ抜いた後、引っこ抜いたすぐその時ってこの硬いところどうなってるんですか。
多少硬いですけども、まあ鞘ですから、はい、
あ、ここまでは硬くない。
それはね、天日干しになってるから、もうカラカラに乾いてるからですけどね、
干したから硬いんですね。
そうですね、
そうでした。
私もそういうこと知りませんでした、
うん、はい、ね、もう知らなすぎて恥ずかしいんですけれども、
あ、だけどそれくらいね、それは知らないけども、うん、神崎の落花生が美味しいことはもうほとんど前津の市民の方は ご存知だと思うんで、食べることはご存知だと思うんですけど、
そうです、ね、
どうしてなってるかいうことはご存知ないんで、こういう体験を通じて、しっかり知ってもらったらいいかなという、私もそれもそういうことも楽しみなんですけど、
そうですね、なるほど、そうか、もうぜひこうそういう、もう私にぴったりな
私も、
はい、ね、だと思います。この落花生の種植えから、栽培をしていく過程を体験していただくというこの作業ですよね。
そうです
よね。作業の説明会が4月4日、ぜひこの美味しい落花生をね、ご自分の手で栽培してみられてはいかがでしょうか。
きっと美味しいのができると思いますよ、
ね、このミネラル豊富なね、海の砂地で、栽培する神崎落花生、ぜひ4月4日説明会に皆さん行ってみてください、時間が午前10時30分から12時まで、場所が赤レンガ2号棟、市政記念館1階の特別会議室で行われます、こちらの説明会は、ね、無料ですので、たくさん行っていただいて、この神崎落花生の魅力をこうぜひ村上さんからたくさん聞いていただきたいと思います。さあ、この落花生、神崎落花生なんですけどもね、村上さん、
はい、
この神崎落花生がいろんなことに使われている、まあ、もちろん調理法もっていうことを村上さんのリクエストの曲の後にぜひお話しいただきたいなと思います。
はい、
思
います
。
いろんなね、利用の仕方がありますから、
はい、
落花生、
はいはい、では本日の、はい、本日村上さんのリクエスト曲なんですが、本田美智子さん、
ルツ子さん、
本田ルツ子さんのエレストゥあなたなしではを本日はおかけしたいと思います。時刻は12時36分を回りました。木曜日の晴れのち775、ムジカマキーナがお届けしております。そして本日のランチタイムゲストは、舞鶴夏みかんの会落花生部会代表の村上隆さん、そして会員の坂本真由美さんにおいでいただいております。それでは引き続きよろしくお願いいたします。
はい、
よろしくお願いします。
さあ、落花生、神崎落花生なんですけれどもね、まあ、美味しくいただける料理法もこの、ね、はい、教えていただいたりできるということなんですが、
はい、
塩入りの、ね、落花生が非常に美味しいということを、ね、お聞きしたんですが、でも手間かかりますよね。
ね、あの天日干しから鞘を剥いて、それから、まあ、塩と豆と一緒にこう行っていくんで、約1時間ぐらい行っていくんで、大変手間がかかるんですけどね、
1時間とろ火でゆっくり、
とろ火でゆっくりとね、
一度講習で受けさせてもらったんですけど、でも そこまで大変ではなかったですけど、面白かったですけど
坂本さんね、はい、経験され体験されて、はい、きっとも楽しいばっかりで、こう
そうですね、夢中になりまして、
はい、あっという間ですか、時間
あっという間でしたけど、はい、
あね、
まあ、そういう今回、はい、そういう参加者の方にはそういう体験もしていただいて、
あ、
はい、自分のオリジナルな美味しい落花生を作って、塩入りの落花生を作ってもらえたらと思うんですけど、
はい、すごいたくさんの塩の中に、
そうですね、 ね、本当潮のプールでこう泳がせながらいるみたいな感じで、はい、
ガスですか下。
そうですね、はい、ガス火でやりました、
すごい大きな鍋で、
は
い、
その時は割と小ぶりな、
うん、
は
い、そんな
雪平鍋で数が少なかったから、
はい、そうです
か、家庭でできるような、はい、フライパンでできるような
形で。ということはこの落花生を家でも塩入りできるという。
もちろんもちろん、基本的に私は塩入りを家でやっていただきたいと思っているんで、は
い、そうですか、はい、このさや付き殻付きの落花生、はい、実はこう食べるだけじゃなくてね、まあ、食べるのも美味しい食べ方ももっとあると思いますけど、そうです
ね、一つ、まあ、チャレンジしたいなと思っているのは落花生のドライフラワーですね。これをブーケにしたら非常にユニークな面白いものができるんですけどね、うん、ぜひこれを、まあ、今年はそういう形で市場に、うん、あるいは一般の人に知ってもらえたらと思って期待してるんですけどね、
時期もね坂本さん、はい、10月の、上旬に収穫してそれから天日干しをするから、はい、ハロウィンとか可愛くないですか。
そうです ね、 ちょっと飾ったら
可愛、うん、いなと思います。
フラワーに混ぜて、
うん、はい、でリースを作ってね。
そうですね、
いや、うん、まあ楽しみ、
はい、
でリースが終わった後は食べれる、
食べれる。
あ、そっか、そうですね。
あるいはその豆をまた来年用の種豆としても利用できる。
あ、はい、なるほど。楽しみいっぱいの落花生。この落花生ね、村上さん、はい、まあ、人間もとっても美味しくいただくんですけども、きっと人間だけじゃなくて、
あ、そうですね、落花生はもうみんな大好きなんで ね、
みんな大好き。
これ一つ困ったことが一つあるんですけど、今鳥獣被害ことで、まあ、農家の人大変苦労してるんですけど、この神崎の落花生もですねみんな好きなんで、空からはカラスが楽しみにしてるし、去年はキジがたくさん出てきたり、うん、それから、まあ、イノシシとか猿とか、神崎は猿がたくさんおりますんで、猿とかアナグマとかいろんな動物が狙ってるんでね、それに負けないように早く収穫したり、入ってこないようにいろいろ工夫してやってるんですけどね。
それはお世話も大変ですね。
そうですね、
地上からも空からも狙われてるわけですから、
もうカラスなんかでも50羽100羽近く集団でどこから現れてくるかなと思うほど来て、もう1日で畑全滅になったこともあるらしいんですけどね。
それはそれは、
まあ、それだけ美味しいことですね。
そうですよ ね、はい、ね、みんなね、美味しいものはよく知ってますもんね。
そうですね、
ね、うわ、そういった被害からも守りつつ、
そうですね、
ね、でこの神崎落花生を栽培しませんかの会ですよね、はい、栽培しませんかの会と言っていいんでしょうかね、この作業をされる方を募集しています、募集定員は先着10名様です、こちらの栽培の説明会を4月4日赤レンガ2号棟舞鶴市政記念館1回特別会議室にて、時間が10時30分から12時まで行われるということで、こちらの説明会は参加費無料とですので、たくさん来ていただいてね、興味を持っていただいて、はい、ぜひご自分の手で種豆を植え付けるところから、栽培に少しでもね、村上さんの手を借りながら、
はい、
栽培を少しずつしていくという、
ぜひね、やっていただきたいですね、
ね、で5月に種植えをして、で10月の上旬ぐらいには収穫ができ、
そうです、
ね、天日干しをして、はい、そこからはリースにするのもよし、はい、ドライフラワーにするのもよし、
はい、
美味しく召し上がるのもよしということで、
また栽培してもう天日干しする前に生で茹でたりして食べることができますんで、
うん、はい、この神崎の海のミネラルたっぷりの砂地で作る神崎落花生、ぜひ皆さんご自分の手で栽培してみませんか、はい、ということで今日はこの、舞鶴夏みかんの会落花生部会ということでおいでいただきました。ぜひね、まだ夏みかんの、
はい、
その後 日本のフルーツということでね、はい、その後も聞きたいななんて思いますので、また村上さん坂本さんぜひゲストにもおいでください。
はい、ぜひその時もよろしくお願いします。はい、
お待ちしております。はい、本日のゲストは舞鶴夏みかんの会落花生部会代表の村上隆さん、そして会員の坂本真弓さんにおいでいただきました。本日は誠にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。